こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ICUCCU の薬の考え方、使い方、ブーニーは。大野彦氏が集中治療の現場で頻用される薬剤を、病態生理生理学、臨床エビデンスの接点から解説した実践的な医学書である。対象は鎮痛鎮静筋弛緩、輸液輸血循環作動薬、抗菌薬、栄養管理などに及び単なる薬剤集ではなく、重症患者の全身管理の中で薬をどう位置づけるかを扱う BEAR2-NEE では全身アセスメント、人工呼吸器、栄養に関する記述が見直され、内潜伏抗炎症薬、気管支拡張薬の章や重要な薬物相互作用の付録が加えられた。したがって本書の目的は慣習的な処方を暗記することではなく、患者の循環呼吸、腎機能、出血リスクなどの変化を踏まえ、薬剤選択の理由と監視項目を説明できるようにすることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、薬剤を単独で覚えず ICU 入室患者の全身アセスメントから選択する本書の基盤は、薬の知識を個別に列挙する前に重症患者を系統的に評価するという姿勢に置かれている。 ICU では血圧低下、低酸素血症、意識変容、膀胱凝固異常などが同時に起こりうるため、この薬がよく使われるという知識だけでは安全な判断につながりにくい。例えば循環作動薬を考える際にも、血圧という数値だけでなく残余負荷、音負荷、心収縮力、心拍数、組織管理を区別して捉える必要がある。本書はこうした生理学的な変数を薬剤選択へ接続し、病態に合わせて使うことを目標にしている。輸液、人工呼吸器、栄養も全身管理の一部として扱われるため、薬物療法と非薬物的な介入を切り離さない点が重要である。読者は投与開始の適期だけでなく、治療目標、反応の評価、状況変化に応じた減量中止を含む一連の思考を学べる。次に、鎮痛鎮静筋弛緩を、人工呼吸管理と繊毛リスクを含めて組み立てる鎮痛薬、鎮静薬、筋弛緩薬は、 ICU で患者の苦痛を軽減し、処置や人工呼吸器管理を成立させるために重要である一方、過量投与や目的の曖昧な継続は覚醒遅延、呼吸管理からの離脱困難、繊毛評価の難しさなどにつながりうる。本書ではこれらを単なる点滴の設定の問題としてではなく、重症管理の目的と関連づけて扱う。特に人工呼吸器からの離脱では、鎮静の深さが自発覚醒や自発呼吸の評価に影響するため、鎮静薬の服利だけで完結しない。患者がなぜ苦痛を示すのかを評価し、疼痛不安、呼吸器との不同調、病態悪化などを見分ける視点が必要になる。また筋弛緩薬は必要となる臨床場面と鎮静鎮痛の確保や神経筋機能への注意を分けて考えるべき薬剤である。本書の価値は、頻用薬の作用基準を示しつつ、観察、離脱、合併症予防というベッドサイドの実務に結びつけている点にある。さらに、輸液輸血利尿薬を通じて体液量ではなく体液管理の目的を問い直す。重症患者の体液管理では、血圧が低いから輸液する、浮腫があるから利尿するといった単純な対応では不十分である。本書は輸液管理、輸血管理、利尿薬を独立した章として扱い、蘇生循環の安定化、過剰な体液の是正といった局面ごとの目的を考える枠組みを提示する。輸液は循環を支える手段であるが、過剰な投与は肺鬱血や浮腫を悪化させうる。利尿薬も尿量を増やすこと自体が目的ではなく、患者の体液過剰、腎機能、電解質、循環動態を踏まえて位置づける必要がある。輸血についても、出血、凝固異常、血小板減少などを含む臨床状況の理解が求められる。こうした領域は処方指示がルーチン化しやすいからこそ、病態と治療目標を再確認する意義が大きい。本書は体液の生理学を基礎に、輸液、輸血、利尿を互いに関係する介入として理解させ、投与後に何を監視すべきかを考える土台を与える。そしてショックと不整脈の薬物治療を、循環生理とリスク管理から理解する循環作動薬、血管拡張薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬は効果が大きい反面、判断を誤った際の不利益大きい領域である。本書では血管収縮薬や強心薬を扱う前提として、内負荷、後負荷、心収縮力、心拍数、交感神経受容体、静脈管理や心機能の考え方を整理する。ショックに対して血圧のみを目標に薬を増やすのではなく、循環不全の構造を検討する視点が得られる。さらに不整脈では発生原因の初期評価、頻脈徐脈へのアプローチ、心房細動などを扱い、抗不整脈薬の作用基準、電気整理と結びつける。抗血栓薬の章では出血時の対応、手術期、血栓予防など効果と出血リスクの均衡を考える場面にも売れる。薬剤名の暗記ではなく、循環のどの要素を変えたいのか、同時にどの有害事象を警戒するのかを明確にする構成であり、複雑な循環管理を説明可能な判断へ近づける。最後に、呼吸、感染、栄養を含め薬物相互作用まで視野に入れた継続的管理を示す。 本書の射程は表記の薬の本にとどまらない。人工呼吸器管理では気道確保、初期設定、肺保護、ウィーニング、非侵襲で人工呼吸管理までを扱い、鎮静や気管支拡張薬の使い方と呼吸管理を関連づける。抗菌薬、抗ウイルス薬の領域では重症感染症での治療を考える上で、腎機能低下時の投与量調整のような実務的課題も重要となる。栄養管理も腸管栄養と静脈栄養の選択を含み、急性期の患者を支える治療として位置づけられる。2で追加された内腺皮抗炎症薬、気管支拡張薬の章は重症患者で遭遇する病態への対象範囲を広げている。また付録の薬物相互作用は多剤投与が避けにくい ICU において特に実用的である。1剤ごとの標準的用法を知るだけでは足りず、臓器機能、併用薬、治療経過に応じて安全性を再評価する必要があることを本書は全体の構成を通じて示している。結論として、本書は集中治療科をローテートする初期研修医 ICUCCU で経験を積む専攻医、薬剤投与と患者観察を担う看護師、並びに関連するコメディカルに適した参照書である。すでに専門的な知識を持つ読者にとっては、全ての領域を最新の専門書レベルで掘り下げる一冊というより、日常的な判断の根拠を点検し、職種間で共通の言葉を持つための実践書として有用だろう。860ページに及ぶため、短期間での通読よりも担当症例で直面した問題に応じて該当書を読み返す使い方が現実的である。類書との差異は、薬理学的説明を孤立させず、輸液呼吸器栄養循環、感染管理を含む全身アセスメントの枠組みに薬剤を置いている点にある。さらに薬物相互作用や腎機能低下時の調整など、処方後の安全管理にも目配りされている。したがって読者は何を使うかだけでなく、なぜ今この患者に使うのか、何を指標に継続変更するのかを整理できる。観光に依存した指示を見直し、病態に沿った薬物治療を学ぶための長期的に手元へ置くタイプの書籍である。ご支援いただける場合は大野ひかしポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。